はい、こんにちは、しょこうです。また引き続き、ひろしさんを交えて話していきたいと思います。ひろしさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、前回の続きにはなるんですけど、
はい。
まあ、前回は、背取りをやってる人が、うん、まあ、輸入、どんどん切り替えていって、うんはいはい、で、まあ、楽しもうよみたいな話が終わったんです。
はい。
うん、背取り疲れてくるから、ちょっと新しいことをする。で、そうです輸入やる。
うんうんうん、
今度その先。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。うん、だから、今、背取りやってる人が、うんまあ、そのライフスタイルを、うんこっちに持ってきたら、輸入に変えたらどうなっていくかっていうのをちょっと話しましょう。
わかりました。まずね、そうですね、背取りから輸入に変えたらどうなるかってことですよね、うん。一番やっぱあれじゃないですか、その時間が増える。
ああ、メリットとして、
うん移動距離がなくなる。
うん。うん、そうですよね。
もう一番やっぱそこ結構強いんですよ、実際。
うん。うん
まあ、僕なんか子供3人いるんですけど
これでも知らん人
そうなんです3人いるんですよ子供が、うん、でまあどっちかというと子供ベースで結構生活してるところがあって、うんまあ、朝送りにも行くし、うんまあ、仕事夜迎えにも行くっていう、うんまあ、そういう生活を送ってるんですけど、まあ、今年の3月でそれもね小学生になってしまうので、
ああそうなんですか、
はい、お迎え行けないから今必死に行ってるんですけど
全員3人とも
上が中学生でしょ。そう大きくなっちゃって気づいたら。で、真ん中が小学校、まあ、次5年生で、下の子が保育園で次小学生
なん
ですよ。まあちょっと雑談になるんですけど、まあ、真ん中の子なんかは、まあ、上の子はもう土日はバレー部なんで、部活行って、で、真ん中の子はね、土日野球習ってるんですよ。ねまあ、下の子はだから保育園やから、まあ、1週間の僕のサイクルで言ったら、まあまあ、輸入やったからこそっていうのもまあ実際あるかもしれないですけど朝子供保育園に送りに行く、
う
んまあ、仕事する、うん、で迎えに行く、
うん、
で土日はまあ、真ん中の子の野球見に行ったりとか、
うん、
っていうのは結構まあ時間がほんまできた
んですよ、うん、なるほど時間店舗整理とかしてたら、うん、やっぱ土日とかね使っていったりもありますもんね。
そうですね。だから僕やってた時なんてブックオフで、まあ、仕入れしてたんでその時は今はないかもしれないですけど、うん、その時は土日がセールやったんですよ。
あ
だから土日セールの店で、はいはいはいピンポイントで狙って仕入れに行くから、
うん、
土日
で、
うん、
あでもそうだねそういう人もいますよ今
でそうなんですよね。で、まあ、結局土日休みの人で背取りやってる人って土日に仕入れ行くじゃないですか、
うんうんうん、
そんなら結構ねその家庭環境が、うんまあ、悪くはならなくても
まあね、うん、時間は取っていくわけですから、
うん、そうそうそういう意味のなんか生活スタイルが変わったっていうのがやっぱ一番でかい。
ああ、
うん、
そうなるほどね、
うん、
そうかそれ輸入、うん、
そう
輸入始めて、
はい、
どれぐらいですか、ヒロさんの輸入
なんか、セドリ、輸入始めたら2010、何年前 ?3、4年前かな。3年前。
3年前
ですか。3年前くらいに。うん、セドリやって、中国輸入がこう、流行り始めたぐらいにちょっと勉強し始めたっていう感じ、うん、かじってたっていうぐらいで、うんうんうん、料理としての時期があったんですよ。セドリの仕入れと輸入の仕入れっていう。
うんうんうん。うん、そうですね。
で、今、まあ、そうそう、輸入に。切り替えていったら、まあ、輸入の方がこうシェア占めてきたんで必然的に輸入の方が人が時間が使うようになったというだけの話、
うんまあ、その時間ができたっていうのが一個まず魅力
一番魅力的ですね、
うん、次上げるとしたら
次上げるとしたらやっぱり一点物の仕入れから、例えば一気に1000個とかオーダーする個数です、
うんうんうんうん、
になったりもする、まあ、いいやつはやっぱ、うん1000個単位で仕入れるじゃないですか、
うん、
売れるんでそういう意味 その労力っていう部分で、うん、やっぱり背取りで1000個仕入れるのと、うん、輸入で1000個仕入れるのとまた訳が違うじゃないですか、うん、そういう意味のメリットですかね仕入れが楽になった、う
ん、なんか1000個って結構中国にやったことない人からしたら異次元の数字だと思うし、
はい、
1000個って店舗で買ったらむちゃくちゃな金額いくんちゃうと思うけど単価が安いし
そうなんですよ、ね、
もちろん店舗にそれがあったとしても、
うんうん、
絶対速攻買ってるようなもんじゃないですか
そうですそうです
ここをね僕はね結構ね、うん、知ってほしい
ああそうそう
先行ってむちゃ売れる先行、
ね、そうですよねめっちゃ1ヶ月で履けるんで、うん、まあその代わりそのカテゴリー の、うん、なんかランキング上位に位置してる商品やったりもするんですけど、
うん
ま そんなに難しくこじゃないんで、うん、1000個買って、まあ、言ったら60円の、
うん、
まあ、多分前回も話したかもしれないですけど、60円の仕入れの商品を1000個買ったりとか、それでもね、仕入れてますよね、
うん、6万ぐらい。そう、うん、この感覚なんですよね、中国輸入
って。うん、中にはそういう商品もあるんで、うん、全部がその商品って言ったらちょっと嘘になってしまうけど、
うん、
あの、ほんまにそういう商品も存在するんですよね。
うん、なんかその、まあ、輸入やったことない人に、はい、軽く説明というか、うん、どういう感じか全く流れが分からない
ところ。流れは結構もう背取りと一緒なんですよ、まあ、要はあの、そうリサーチは絶対絶対市場調査というのが必要になってくるんで、
うん、
まあ、あのどういう形でやるかはまあ人それぞれなんですけど、うん、市場調査があってリサーチがあって、
うん、
まああのまあ、めぼしい商品っていうのを、まあ、あの見つけてそのまま発注するか似た商品発注するか作るかそれは分かんないですけど、まあ、とりあえず仕入れをする、
うんうん、
それはまああの僕とかだったら中国に事務所あってそこにスタッフがいるんで、
うん、
あのそこにあの依頼するんですけど、うん、あのまあ、代行業者も存在するので、うん、代行業者さんを、まあ、利用して、うん、購入依頼をかけてもらって、うん、でそのまま、まあ、商品が、購入されて届いてそれを販売していくっていう、
うんうん、
もうあの、まあ、買って売るっていうスタイル自体は変わらない
です、うん、店舗をその店舗セブンやったら、うん、仕入れて、はい、その場で持ち帰るっていうのが基本やけど、
そうですね、
輸入やったら、うん、まあ、まず買うのをお願いするって感じね、
うん、そうですね、
僕ら中国語喋れない間に代行業者っていうのが入って、はい、うんうん、その代行業者が中国からサイトから買ってくれる、
そうです、そうです、
それを集めて、うん、こっちに持ってくる、
そうなんですよ。なんかこう代行業者って言ってしまうとこう、ちょっと不信感抱く人もいるじゃないですか、
結構難しい、う
ん、いっぱいあるんで、
うん、
でもね、あの昔に比べて今の代行業者さんってめちゃくちゃクオリティ高いんですよ、
うん、
あの当時と比べてですよ、
うん、
それはあの自分たちでやった方が絶対にクオリティの間違いないんですけど、
うんうん、
要はもうその基準自体が上がっていってるというか、要は何年もやってる代行業者さんってそれなりにやっぱあの改善繰り返していってるから残ってるので、うんうん、クオリティ自体が上がっていってるからそこは心配ならないんですよね、
うん
うん、
まあ、その代行業者っていうのが僕も最初始めた時になんかこうあまりピンとこんくて、
あ、
なんなんやろみたいな、
あ、
ないじゃないですか、国内のそういうのが、う
ん、ないですね。
もう基本はそこにオーダーを頼んで発注をかけるっていう、
ね、うん、そうですね、まあ、もう結局はまあ、OEM とかだったら工場とか、そういうところにこう直接依頼してとかなんかやらないといけないこともあるけど、うん、まあ、買うっていうことに関しては、まあ、代行業者さんに依頼するんで、うん、自分たちが買う店舗っていうのをもう依頼する、
うん、
数量を入力する、
うん、
で購入依頼をかける、
うん、
これはまあ誰がどうやったって変わらない流れですね、
うん、代行業者もその日本語表示ですね、
もう日本語、
はい、
日本語です、日本語です。
もう、まあ、うん、言葉の壁とかも全然ないですよね。
うん、もう日本語でやり取りなんでね。うん。うん、
あの、一点ものじゃなくて複数変えて、
うん、
で、まあ、なんや、複数、まあ、仕入れ時間もカットできて、
はい、
で仕入れも安いでしょ。うん、結構いいとこ並べ
る、そうですね、いいとこばっかり言ってしまったらなんですけど、まあ、デメリットももちろんあって、うん、やっぱりその中国の商品ってあの品質の面ではやっぱりその問題あることもあるんですよ、
うん、
だからまあ、あの全部買って例えばあの1000個買ってじゃあ全部が完璧良品かって言われたらそうじゃないパターンもあるんですよね、そういう部分も、まあ、あのちゃんと伝えとかないといけないです、
そうそうそう結構ね、あの質問くれた人いましたよ、
うん、
品質大丈夫ですか、
あ、品質はねちょっとね、あの実際例えば何するにしてもそうなんですけど、 OEM でお願いするにしても何にしても絶対サンプル取って、うん、まあ、オーダーかけるんですけど、
うん、
まあ、それで今は、まあね、結構店舗ちゃんと選べば、うん、あのそこまでひどいのはないですね、
うん、
たまにありますけど
店舗によって全然違いますよね、
うん、それは違い間違いないです、
うんうん、だからそこまで心配せんでもいいんちゃうと僕は言ってるんです
よ、うん、そうそうなんですよ、
言ってめっちゃ数頼まないとその出会わないんで、
うん、そうなんですよね、まずだって結局何するにしても売れるかどうかっていうところで、うん、まあ、ちっちゃい、まあ、ロットとかサンプルとか取って売ってみて売れたから再発注かけてっていうのを繰り返して、うん、いきなり1000個買う人ってあのまあ、なかなかあの、うん、売る力ある人ですよ、
うんうん
うん、
まあ、最初はまあとりあえずこう頼んでみて、うん、まあ、このダボコンでも、うん、そのみんなにやるじゃないですか、はいはい、仲間で、はい、でさっきひろさん言ってた、あのみんなとりあえず一歩、
うんうん、
とりあえず買おう、
とりあえずそうなんですよ、
5種類5個買おうみたいな、
結局なんかリサーチだけで終わってしまったりとか、
そうそうそうそう、あ
のっていうのがもったいないんで、うん、それもうリサーチ100件やるよりも、うん、もうとりあえずやったことない人は、うん、あの5種類でもいいから、うん、とりあえず買おうよっていう、うん、あの要は一歩進むだけで全然話変わってくるじゃないですか、うんうん、あのとりあえずちょっと送料はね、あのやっぱりいっぱい送った方が安くなるけど、うん、それよりも大事なのはやっぱ進むことなんで、うんうん、そこを意識してやっぱ徹底的にこう、うん、アプローチかけていきたいなっていうのは正直、うん、
あります。みんなの一歩はでかいですね。
でかいですよ。だって
一歩話し合えばね、うん、合うしね、それね。
そうそう、やったことない人の一歩はもう刺激でしかないんで、
うんうんうん、そうですよね、うん、まあ、そこまでこうなんか見てね、僕らのちゃんと見て、
うん、
こうみんなでやっていきたいですね、
うん、そうなんですよ、うん、全員やっぱ進んでいかないと、
うん
うん、
なるほどね、
うんうんうん
うん、こんな感じですかね。じゃあ
とり
あ
えずそうですね、
一回これで切りましょう、う
ん、はい、
はい、ではありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。